そのままで皆様とご一緒に第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白を朗読したいと思います。修法の裏面をどうぞご覧ください。私が題名を読み上げますので、その後ご一緒に朗読をお願いいたします。第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白。私どもは1966年10月第14回教団総会において教団創立25周年を記念いたしました。今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として教団が日本及び世界の将来に対して負っている公平ある責任について考え、また祈りました。まさにこの時においてこそ、私どもは教団成立とそれに続く戦時下に、教団の名において犯した過ちを今一度改めて自覚し、主の憐れみと隣人の許しを乞い求めるものであります。我が国の政府は、その頃戦争遂行の必要から諸宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の宣教開始以来、我が国のキリスト者の多くは、金々諸教派を解消して日本における一つの福音的教会を樹立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちはこの政府の要請を契機に教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。私どもはこの教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず働かれる歴史の主なる神の摂理を覚え、深い感謝とともに恐れと責任を痛感するものであります。世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みをもってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを乞う次第であります。終戦から20年以上経過し、私どもの愛する祖国は今日多くの問題をはらむ世界の中にあって、再び憂慮すべき方向に向かっていることを恐れます。この時点において私どもは、教団が再びその過ちを繰り返すことなく、日本と世界に負っている使命を正しく果たすことができるように、主の助けと導きを祈り求めつつ、明日に向かっての決意を表明するものであります。1967年3月26日、復活主日、日本キリスト教団、総会議長鈴木正久。 どうぞお座りください。聖書をお読みします。最初に旧約聖書のイザヤ書9章1節から6節を読みます。旧約聖書の1073ページです。イザヤ書9章1節から6節。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今も、そして常しえに建てられ、支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書第4章15節から16節を読みます。新約聖書の5ページです。マタイによる福音書4章15節から16節。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。祈祷を捧げます。主なる御神様、私たちは本日平和聖日の礼拝を守っています。私たちが属する日本キリスト教団は、先の戦争を振り返れますときに、戦争遂行に協力してしまいました。その時の多くの事例を私たちは戦後資料としてまとめました。戦争を食い止めるべき宗教教団として勇気を持って歩めなかったことを私たちは悔い改めます。自らの戦争責任を告白します。戦後70年を迎えて、今また私たちの国には戦争への足音が聞こえてきています。仏教教団や多くの宗教教団とも協力して、戦争へと向かう芽を摘もうと私たちは努力していますが、どうか私たちに平和への知恵と勇気を与えてください。私たちが自らの信仰をかけて危険な動きに反対することができますように、 平和を作り出す者は幸いであると仰せになったイエス様の言葉をしっかり胸に刻んで歩ませてください。あらゆる戦争が悪であることを確信を持って世に明かしできるよう私たちを用いてください。暑いこの夏、私たちはいくつかの先の戦争にちなんだ記念の日を過ごします。その時そこでよりはっきりと戦争に反対する確信を新たにすることができますように。イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前に捧げます。アーメン。平和の君と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。ヘブライ語では平和のことをシャロームと申します。今イスラエルではシャロームは、ただの挨拶の言葉になり下がっていますけれども、本来シャロームは私たち信仰者にとって大切なことを告げてくれる言葉だと思います。シャロームはただ単に戦争がないことを意味する言葉ではありません。古代のイスラエル共同体の中に祝福が満ちて、そこに生きる人々の間に調和が生まれ、全体としても力があふれている、そういう状態を表す言葉でもあります。そういうシャロームが現代の日本の私たちにもあったらどんなに良いことかと思わずにはおられません。いや、これは日本だけでなく、私たちだけでなく、どの国の人々も願っていることだと思います。問題は自国民だけでなく他国をも含んだシャロームを形成できるかどうかということにあると思います。より強い軍備を備えて周囲の敵を打ち負かすことによって得られる平和は決して本来のシャロームではありません。今私たちの国はいわゆる戦争法案に揺れ動いています。この法案が制定されたらどんな状況が起こるのか、私たちの国はどんな風になっていくのか、そうしたことをよく吟味する必要があります。民主国家では国の法律を決めるのはその国の国民自身です。ですからどういう国にするのかという責任も最終的には私たち自身にかかってきます。伝統的な仏教界やキリスト教会を中心とした宗教界からもこの法案に対してノーの声が上がっているのは、この法案の中に聖書が詰めるシャロームではない平和を読み取ったからではないでしょうか。先ほどイザヤ書の9章を読みました。でそこでは預言者のイザヤがメシア的王の誕生を歌い上げています。その時預言者の目に映ったシャロームは苦悩する現実の中から生まれたものであると思います。預言者イザヤの活動した紀元前8世紀という時代はイスラエルの東にはアッシリアという大国がありました。南はもちろんエジプトです。そういう大国にイスラエルが 翻弄されていた時代です。当時イスラエルは南北に分裂いたしまして、北王国と南王国に分かれておりましたけれども、北王国はこのアッシリア帝国によって結局は保護されてしまいます。そこに住んでいた住民は途端の苦しみを体験しなければなりませんでした。アッシリアという国は占領地を、自分たちの属州としてこの再編するわけですけれども、ガリラヤ地方にはその多くの外国の住民を強制的に移住させるという政策を取りました。つまりイスラエル北王国に外国人の入植政策を行ったわけです。でそういうことが起こりますと、人種も宗教も文化も、ごちゃごちゃになりまして混合状態になるわけです。でその時かろうじて南王国は残っておりましたけれども、南王国から見れば、かつてあった北王国のその惨状というのは紛れもない異邦人の地になってしまったというふうに多分見えただろうと思います。新約の民がガリラヤの地方を指して異邦人の地、異邦人のガリラヤと呼んだのは、そういう歴史的な経緯を踏まえてのことであります。人種や宗教の混合民族を南に住む人たちは蔑みました。で占領地がどのようなありさまであったのかは、先ほどのイザヤ書の9章の表現からある程度伺うことができます。ゼブルンとかナフタリといった地名はもちろん、そのヤコブの、あの創世記に出てくる族長のヤコブの子供たちの名前にちなんだ、その十二部族の連合時代のイスラエルの領地を指した言い方ですけれども、そういう土地がもう自分たちのものではなくなってしまった、外国の勢力に支配される土地になってしまった、しかも強制移住が行われ入植政策が強行される、そういう状況です。で北王国の地、サマリアとかガリラヤとかと言われた地方は、再びこのイスラエルのものとなるのは紀元前80年のマカバイ王朝時代までずっと待たなければなりませんでした。イスラエルのものとなるとは言っても、当時はイスラエルが力を持っていたわけではないので、ローマという国を睨みながらの統治ではありました。で、人種と宗教が混合状態になった世界をイメージしていただきたいんです。私たちの信ずるキリスト教とイスラム教が、あるいは仏教が、民族もたくさんいろんな人たちが入ってきて、そこで混合状態になる、そういう状態をイメージしてみてください。そういう世界が歴史ではかなりありました。例えばオスマン帝国の時代にパレスチナの地というのは、イスラム教徒もキリスト教徒もそれからユダヤ教徒もみんな仲良く暮らしていたんです。それはオスマン帝国が宗教の自由をそれぞれの民族に認めたからですね。 そういうその宗教的な自治を認めたからその土地は平和であった。ですからできないことではないのです。しかし今世界の状況を見ますと、例えば中東ではイスラム教がいろいろな形になって爆発しておりますけれども、どうもそういう世界はキリスト教と対峙されて見られてしまうようです。そういう宗教や人種が混合状態になった世界というのは、長い間島国であると自覚してきた日本に住む私たちにはかなり難しいことかもしれません。で、実際は日本は島国であるという日本島国論とかですね、私たちは大和民族であるといったような単一民族論はとっくに崩壊してしまっているんです。日本はそういう国ではありません。アイヌの人たちも一緒に生きておりますし、沖縄の人たちも一緒に生きているわけです。民族といえばいろんな民族がそれこそ一緒になっているわけです。で、島国という考え方も少し改めなければならないと思います。私は鹿児島にいるときに水俣病の患者さんたちといろいろな交流をしましたけれども、その中に漁師の方がおられまして、その方は代々漁師をされている家に生まれました。で、自分の曽祖父の時代までは水俣から有明海ですね、九州の有明海からもっと外海に出て朝鮮半島まで、韓半島の先まで、釜山という町がありますけれども、韓半島まで船で行き来していたそうです。それは江戸時代ですよ。漁民たちは海の民族として、その時の権力者の意向に逆らう形で、内緒なんですけれども、そういうその民衆の交わりをしていたんですね。で、対馬とか、途中に島もありますので、そこを経由すれば韓国に行くのはそんなに難しいことではありません。で、漁民たちはだいたいその気候を読みますし、潮の流れを読みますから、そういう時を選べば渡れるのですね。そして民衆同士の交際が続いていたのです。で、そういう話をしてくれました。本当ですかって僕は驚いたんですけれども、それは本当だと、私はおじいさんからそのことを聞きましたと話しておられました。で、そうしますと島の中に閉じこもった民族であるという考え方は絶対なことではないですね。場所的に見ればもうすでに自分たちの国以外の人たちと交わっている民衆がいたということです。ですから日本島国論も単一民族論も崩壊しているんです。ただ未だに従来のそうした考え方を持って縛られている人は結構多いように思います。ね、ネット右翼という言われる人たちがいます。1万人ぐらいいるらしいんですけども、この人たちは、現首相の、取り巻きであります。で、政権を批判するようなことがインターネットに載りますとまとめてうわーっとそれを攻撃する役割を担っております。1万人ぐらいが一緒に動くんですと、ブログが炎上しちゃったり、そういう状態が起こります。で、こういう傾向と、そういう従来からの考え方は、無関係ではないだろうと、私は考えています。で、ところで、日本の宗教は、と 外国の人から聞かれたら私たちは何と答えるでしょうか。まあ、大抵の人は仏教ですというふうに答えると思います。で、仏教というのは 100% 外来宗教です。日本のもともと宗教ではないのです。しかし1500年近くのその時の流れを経て、今日本の国は仏教国と呼ばれるまでになっています。で、そもそも仏教は日本に伝わってくる以前から膨大な経典を持っておりましたし、広大な思想体系をもう確立しておりましたから、日本にこの根付いていくことも可能だったと言えそうですけれども、実際は本来の仏教とはちょっとかけ離れた、かなり骨抜きにされた仏教が日本に根付いてしまいました。例えば奈良時代なんかを見ますと、時の政権は見事に仏教を古代神道とこの抗わないように、お互いに抗わないように並立させることに成功しています。藤原一族のルースと言われるような人たちはですね、春日大社と自分たちの一族の菩提寺であるお寺と一緒に保護するんですね。東大寺という大きなお寺があります。それからその近くに興福寺というお寺があります。あれは藤原一族の菩提寺です。で、同時に春日大社も建てるんです。そして春日大社に強大な権力を与え、興福寺にも力を与える。で、そういうことを並行して行っていくわけです。で、そういうこの古来からの神道の流れを組む宗教施設と新しく入ってきた仏教の施設が違和感なくこの並立できる世界を日本の歴史は作ってきたと言って良いのではないでしょうか。時が経つにつれて、この神仏混合の思想も次々に現れてまいります。で、そうなりますと本来の仏教が備えていた内容というのはかなり改変される形で残されていくことになりました。で、そういう基本的な構図が、まあ私の考えですけれども、近代になっても変わらなかったのではないかと思うのです。つまり日本文化、まあ、日本文化とあえて呼びますけれども、その歴史的な日本文化は新しく将来された宗教なり思想なりを飲み込んでしまって、本来の内容を変えて残していく、そういうふうに表現できると思います。で、近代のことで言いますと、明治維新とともに新しくキリスト教が入ってきました。戦国時代に入ってきたキリスト教はもう完全に弾圧されて潰されたのです。まあいびつな形では残りましたけれども、潰されたのです。で、明治からは新しくキリスト教が大手を振って入ってきました。で、そのキリスト教は一時は日本をこの席巻するのではないかとも言われたんですけれども、100年ぐらいの間にすっかり骨抜きにされてしまったのです。何と申しますか、自由とか人権とか、この本来聖書まで遡ることができるような思想がこの表立って正面に出てくると、それは体よく潰されてしまうのです。キリスト教あるいは聖書の中には体制を変革してしまうような力が実は様々な形、様々な記事を通して含まれているんですね。 でそういうものが出てきてしまうと、それは古来から述べ伝えられている日本のある種の政治手法には馴染まないというふうに判断されて、肝心なところはそがれていくわけです。例えば国家間に何か歴史的問題があったとします。日本の政治家はそういう場合、水に流して新しくやり直そうという発想をするんですね。かつて日本に田中角栄という首相がおられました。田中さんが当時の大平外相と一緒に中国に行きました。で、周恩来首相と日中国交回復を成し遂げたんです。あの時に記録が残っておりますけれども、田中首相がこれまでのことは水に流してってつい口で言っちゃったんです。周恩来がどう答えたか、水には流せませんって言ったんですね。水には流せないけれども、それを含んでこれからの新しい将来を考えましょうって応じたんです。歴史的事実を水に流すことなどは土台無理な話なのです。戦後70年も経ったから、私たちはアジアの国々はもう許してくれているだろうなんて考えてしまいがちですけれども、そうではありません。アジアの国々には第二次大戦の日本軍から受けた様々な傷を記憶している、そういう人たちがまだたくさんおられます。それはアジアの国々を訪問したときに、ひょっとしたことでそういう現実に出会うのです。私の場合はもう二十数年前ですけれども、フィリピンに何度も通っていた頃ですね、ネグロス島でこんなことがありました。安ホテルに泊まろうと思ってホテルに行きましたら、あ、お前は日本人か、そうですって、実はこの牧師に招かれてこっちに来ました。で、シーマン大学にこれから用事があって行くのですけれども、止めてくださいって、止められないって言うんですね。で、それから何をその宿屋のおかみさんが話したかっていうと、私の母がこういう目にあった、私の祖父と祖母がこういう目にあった、日本軍からこういうことをされたってことをとうとうと並び立てるんですよ。で、そういう日本軍は私たちの記憶にあると、あなたは日本人だと、その責任を担っているんだと、止めることはできないでしょう。止めてもらえなかったので私は、現地の牧師に相談しましたら、まあじゃあ大学でごろ寝してくださいということで、蚊に刺されながら大学の教室でごろ寝をいたしました。そういう体験をいたしました。第二次世界大戦を私たちは考えてみればよいと思います。戦後のドイツと日本を比べてみてください。戦後西ドイツの首相を務めたアデナウアーという方がいらっしゃいます。あの方はかつてナチス政権が荒らし回った隣国ポーランドやハンガリーや、その国々に訪問しまして、例えばポーランドの民衆の前にひざまずいて自分の国のナチスという政党が行ったその非道を、自分の国が行った非道を謝ったんですね。そういうことが隣国にちゃんとなされている。そしてじゃあこれから 大きくなっていく子どもたちにどういう教育をしたらいいか、この歴史をちゃんと教えて教育しましょうということで、共同で歴史の教科書を作るような作業を始めるわけです。ドイツとポーランドは共同の教科書を作りました。その歴史教科書を子どもたちが両国で一緒に学んだんです。ですからナチスのしたことを両国の子どもたちは両方ともちゃんと知っているんです。日本はどうだったでしょうか。戦後すぐに残ったのは、例えば永久戦犯の候補だった今の首相のおじいさんのような人たちですよ。日本はアジアの国々にまだ心から謝っていないのです。本当に心から謝っていれば、それは通じたはずなんです。そしてそこから本当の信頼関係が生まれてきたはずなんです。でもそれはやってこなかった。何人かの方たちが謝らなければいけないと言って、文言をまとめたり、謝ったりいたしました。でもそれはいつも政権によってひっくり返されるのです。靖国問題というのはそういうことも含んでるんですね。口先だけで謝ってもその本心はすぐバレてしまうと思います。戦後70年も経つというのに、そういう現実を私たちは抱えているんです。これは何とも心もとない現実ではないでしょうか。謝るという行為はキリスト教信仰ではとても大きな要素だと思います。あらゆる人間は神様に謝らなければ生きてはいけない存在として聖書に登場するんです。私たちキリスト者にとって懺悔とか悔い改めは、信仰生活を送るにあたって省くことのできない大切な要素です。信仰世界では人間はまず神様に悔いて謝らなければいけません。それは人が実生活の上で他人に対して何か過ちを犯したりした時にも同じように謝るべきであるということを示唆していると思います。謝ることと許すことがないと、私たち人間は神様と一緒に生きられないのです。人間同士として共生できないのです。イエス様はその謝ることや許すことを、そういうことを分かりやすい言葉でたくさん教えてくださいました。例えばマタイ福音書の3章の説教に出てくる復讐の禁止の教えがあります。それから敵を愛しなさい、これはルカ福音書にもありますけれども、敵を愛しなさいという教えがあります。そういうのは代表的なものですね。で、私たち現代の日本のキリスト者が平和を考える場合、この謝ることと許すことは現実世界でも抜くこともできない行動原理となるということです。福音書を書いたマタイの頭にはですね、かつて自分たちの先祖の生活の中に起こった、北王国で起こった出来事、強制移住とか入植とか、そういう厳しい出来事を想起した、そういう部分があったと思います。ですから彼はもう二度と異邦人のガリラヤを繰り返してはならないと思ったと思います。その上で彼はかつて暗闇、死の影の地と呼ばれた地域に、今自分が生きているこの時代に 新たな光が差し始めたということを感じたのです。イエス・キリストの登場はナフタリをゼブルンの地を変えたのです。それは福音書記者マタイが見たようにイエス・キリストというお方のもたらした福音の新たな展開でした。その時から暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者には光が差し込んだのです。かつてイザヤが仰いだ一人の緑子は今や明確な姿形でマタイの前にも立ったのです。王の王座と王国はそういうものはやがて捨てれてなくなります。それは歴史が示しています。しかしこの方は平和の君として私たち人の間に現れてくださったのです。この方の現れた時はローマ帝国という強大な軍事帝国が圧倒的な力を持って世界を支配しておりました。そのお方は十字架刑によってローマ帝国によって葬り去られたかに見えましたけれども、そうではありませんでした。古代から国々は立ちては滅び、滅びては立ちを繰り返してきましたけれども、イエス・キリストの光は異邦人の地をそっくりそのまま神の国に変えてしまう光です。私たちは今その光を浴びているのです。預言者イザヤの希望はマタイの見た異邦人の地に実現しました。さらに今世界中のキリストを信ずる者の上に実現すると思います。あらゆる政治的な政策はこの平和の君の光に照らして吟味されなくてはならないと思います。私たちは力による平和の維持という考え方の限界をこの平和の君が残された言葉の中に見出そうとしています。敵を想定してその敵を力で征服していくことによって自分の平和を得ようとする、そういう発想を捨てたいと思います。そもそも敵とは何でしょうか。中国でしょうか、ロシアでしょうか。違う民族や国はみんな敵なのでしょうか。そういう発想には力による征服しか生まれてこないと思います。イエス様がおっしゃったことはこういうことです。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。これは自分にとっての敵と味方を自分なりに想定してその敵を排除することに平和を見出そうとする考え方へのイエス様への挑戦の言葉だと思います。私たちは今目の前にある戦争法案という現実にどう対処しますかという問いをイエス様のそういう挑戦の言葉を聖書から受けているんだと思います。このイエス様の言葉に逃げずに私たちは答えていこうと思います。祈ります。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君なる主イエス・キリストの父なる御神様、今私たちの国は平和への理解をめぐって騒然たる状況にあります。 あなたを信じる者としてどう現実の判断をすべきか、世とともに私たちも揺れ動いています。どうか何が平和を脅かすものであるのかを冷静に判断し、イエス様をはっきり敵と断じたユダヤ教の指導者やローマ帝国の二の舞を演ずることがないように助けてください。悪に負けることなく、善をもって悪に勝つことができるように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌561番、平和を求めてを歌います。
Oh.